時刻は12時32分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は一般社団法人子どもフードバンク KFB からお二人、砂川和美さんと、中曽根拓美さんに今日は来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
代表が砂川和美さんということで、はい、一般社団法人子どもフードバンク KFB ということなんですけども、普段どのような活動をなされているんでしょうか。
はい、私たちの活動は、子どもたちの下校時、学校帰りですね、うん、無料学童のスタイルで勉強を教えたり、はい、そしてまた夜は一部二部と分かれて、うん、6時以降から夜の活動もありまして、はい、でその時には一緒に食事をして、寄り添い、また勉強の学びもやっています。
そうなんですね。
お家のような感じでですね、
はい、
学校帰りお家に帰るようなアットホームな雰囲気でこの活動を続けさせていただいてます。
うん、本当にもう気軽に来て過ごしていいよっていうような感じで、お家に帰るみたいに、
はい、
過ごせる場所なんですね。食事も提供していて、学びもということで、はい、すみません、週どれぐらい活動されてるんですか。
今年からは週4回になります。
あ、すごい、はい、週4で活動されてるんですね。
はい、
場所はどちらの方で。
場所が沖縄市照屋、
はい、
ちょうど銀天街、昔のね、
はい、
今はもうシャッター通りになってるんですけど、はいはい、そこの後ろの通り、うんうん、夜風にアイスの隣になります。
あ、夜風にアイスも最近、はい、新聞で話題になった、銀天街の裏っていうことで、
は
い、
そうなんですよ。
あっちはなんだっけ、最近って言っても去年か、うん、キングヌーさん の、うん、プロモーションビデオで使われて、そのキングヌーのプロモーションビデオの中には子供たちがいっぱい出てくるわけですね。はい、実際にもあんな感じですかっていう、PV は相当なんか女の子と男の子が戦争するみたいな、喧嘩するみたいな感じのやつなんですけども、あれはイメージですね。あれが銀天街で、はい、すぐ近くにあるのが一般社団法人子どもフードバンク、
はい、お隣なんです。
もう隣ですね。
はい、
もうそこ、もう本当にあっちやっぱシャッター街に今なってると。
はい、
すごいいい場所ですよね。雰囲気はっていうか、うん、撮影にも使われるぐらいなので、うん、まあシャッターなのでね、本当はもっと活発であってほしいとは思いつつも、食事も提供されてるってことで、普段どんな食事を出されてるんですか。
普段は、そうですね、ボランティアさんが、はい、夕食作ってきてくれて、
はい、
もうその時その時でもうカレーライスももちろんありますし、もう最近だとミネストローネとか作ってくれたりとかも、
ね、野菜いっぱいのね、
野菜たくさんだ、
うん、肉じゃがとかね。
あ、そうですね、いろいろと大好きなものを作ってくれて、
家庭的なものですよね。
そうですね、子供たちも結構大好きなのでみんな喜んでますね。
ボランティアさんが結構料理できる方がいて、はい、そういうような感じなんですね。まあ、料理って大変じゃないですか、結構作るってだけでも、簡単に食事出して配るってそんな簡単なわけじゃないですからね。料理してくれる方々がいるとか、ましてや栄養のこともちゃんと野菜とか入れてくれるっていうのはいいですよね。はい、勉強も教えておられるというわけなんですけども。
あ、そうですね、勉強も教えてますね。
たくみさんがすごい頑張ってくれてます。
本当に、
はい、
ティーチャー、
グレートティーチャー、たくみさんです、
ね。はい、ありがとうございます。
どんな子どもたちは何人ぐらい来られるんですか。
そうですね、週に30弱ぐらいは。
ああ、はいはい、でその30弱の子どもたちに、はい、たくみさん一人で教えてるんですか。
全員ってわけではないんですけど、はい、一部の子たちに教えてますね。
うん、あ、そっかそっか、勉強したいっていう子もいれば、
はい、
ね、他のことしたいって子もいるし、本当にアットホームな場所ですもんね。
はい、
答えられない問題とかあります。
バリバリあります。バリバリあります。
難しいですよ、6年生ぐらいからだいぶ。
そうなんですよ、だから僕も教えてもらってる感じで。
コミュニケーションですね。あ、素晴らしい。はい、そんな一般社団法人子どもフードバンク KFB なんですけども、KFB って そもそもどういう意味ですか。
あ、もうこれ略です。子どもの K とフードバンク。
あ、そういうことか。じゃあ、本来は一般社団法人 KFB とかって言われてるわけですか。あ、元から入ってるんですね、 KFB って。
はい、
あ、なるほどなるほど。子どもフードバンク KFB は子どもフードバンクのそのままの意味なんですね。
そうですね、子どもフードバンクで愛を与えるっていう目的でですね、
はい、
食べ物だけでは子供は育たないのでね、うん、愛を伝えるための活動っていうことをテーマにしています。
素晴らしいですね。この活動どれぐらい、いつから始まったんですか。
はい、ですね、15年からですね。
2015年。
そうです、2015年から始まって今年の5月では10年になるんですよ。
わあ、すごい。
はい、もう本当に 不思議に不思議に、あの全て寄付で賄われてここまで の活動ができています。なので地域県内外外国からも本当に、はい、あの支えていただいてですね、多くの方々の支えがあってこの活動は運営があの続いています。本当に今後もですね、このような場所に招いていただいて、あのお伝えできることは本当に感謝です。
あ、いやこちらこそ、はい、嬉しいです、沖縄市から来てもらってますから ね、はい、遠いですから、忙しいですからね、週4でやっておられる方をこんなところまで連れてきてってことなので、本当にこちらが感謝してるんですけど、もう10年ということなんですが、その10年前始まったきっかけというか、どのようにしてやろうっていうこの始まったんですか。
私はもともとですね、子育てをしながら何かできないか地域のためにと思っていた時に、あのエイサーとか教える自治会の働きがありますよね、はいはいはい、よくそこでですねタンバリンのダンスを地域の子どもたちに教えるという活動をしてたんですね。それが 3,4 年ぐらいした時に娘が高校受験になったので、中学3年の時にちょっと休もうねって休んでいたんですよ、はい、その時にも子どもたちは30人ぐらい集まってきて楽しく、あの老人ホームとか病院に慰問活動でダンスを披露するっていうことをやってたんですね、
はいはい、
でそれを一旦休んでいた時にですね、いつまた再開するのって地域の子どもたちにせがまれていた中ですね、沖縄タイムス の小さな新聞記事をあのうちの主人が見つけて、これ見てごらん、書かれてたあの言葉がもうすごい衝撃だったんですよ、給食一食に頼る子ども急増中っていう言葉がですね、もう約10年前に新聞記事に載ったんですよ、それで私はえっと思って、食事が食べられない子どもにはまだ会ったことがないって思ってですね、地域の子どもたちと関わってきたので、それであのリサーチをして、あの学校の前のこのボランティア活動、あの黄色い旗のねおじさんおばさんたちとかに聞いてみたり、本当に食べられない子どもっているんですかって、で自治会を3カ所回ったんですよ、そしたら実際は食べられない子が本当にいるということで、あのボランティアでおにぎりをあの渡したりとかいろんなことしたんですけど、ボランティアなので立ち消えになっているんですよって、だから砂川さんがもしこの活動をするなら私たちも応援しますよって言っていただいて、で私はもうダンスを教えるよりも食事をという気持ちでですね、あの新聞に投稿し始めた、それがきっかけでですね、あのなんかあのその1年後ぐらいにはブームになっていったんですよ、子どもの貧困という言葉が新聞記事にどんどん取り上げられるようになって、
その頃ですよね、
はい、であの国がこの手の届かない子どもたちに本当に支援をするということが始まったのではないかなと思います、
はい、本当にあの時期ですよね、あのまだ全然調査もされてなくて、ようやく、あの県がっていうか、まあ、その調査結果が出たって頃には、もうひどい事実が新聞に大きく子どもの、あの貧困が分かって、それでうわってなった人たちはたくさんいたんですけど、もう本当その前から本当にその分かる人はやっぱ分かってたんだよね、あのこんだけ深刻なことが起きているって、その頃に、立ち上げられたわけですね、
そうですね、
で本当にその、地域の方々も協力するよと、はい、すごいのはだから寄付金で賄っているっていうことですよね、補助金を頼らずというか、補助金もまあいくらかあの今もちろん出てるんですけれども、そこら辺に頼らず地域の力でやりくりされていて、それでまたすごいのが10年続いていると、いうことなんですね、10年続いていて、あの見えてきた課題とか、もっとこれみんなに知ってほしいなとか、まあ、10年あったらこの辺は解決してきたなとか、新たに見えてきた課題だとかいろんなのが見えてきたと思うんですけど、その辺の方ちょっとお聞かせ願いますか。
そうですね、私たちの活動は両輪で2つ、シングルマザーの物資サポートと、はい、そしてこの子どもの居場所、無料学童の2つの両輪で走ってきたんですけども、本当に地域 あの社会福祉協議会とか、はい、あと最近ではねファミリーマートさんとか ね、 あのバックアップしていただいて物資の提供を、あるんですけど、ただもうコロナ後から非常に家庭不和があの目立ってきて、支援が必要な子どもたちが増えてきて、で本当に深刻になっていってるんですね、内容が。なので もっと寄り添いが必要ですし、うん、もっと子どもたちのこの人生を変える働きにシフトしていきたいなっていうふうに思っています、うん、なので今本当に私たちが課題としているのはスタッフが今3人なんですけど、はい、もっとスタッフが必要なんですね、うんうんうん、寄り添うスタッフ、一緒に遊んでくれる男性のスタッフですね、うん、今たくみさんがすごい頑張ってくれてるんですけどはい、小さな子供もいますので、はい、5歳6歳かな6歳から小さい子は、うん、そうですね、上はもう以前から来ている1期生の子たちが19歳になっているんですね、
はい、うん、
なので、はい、ボランティアの方で入ってくれたりもしているんですけども、うんうん、はい、その子たちも含めるともう40人くらいの子たちを見ているんですね、すごいな、うんうん、なのでどうしてももう人が足りない、うん、ですけどやっぱりボランティアでは続かないということが現状なので、はい、運営費が必要になってきています。
そうですね、
はい、なのでね、はい、本当に今の課題は、うん、スタッフが本当に必要で、はい、現場に立ってくれる、うん、愛を注いでくれる、
はい、
人が、はい、人材が必要ということが今の大きな課題ですね。
ありがとうございます。そうですよね、人が必要だけど今、うん、愛をっていう風に話したんですけど、うん、雇って人を用意してもそこら辺の理解や愛がなかったら当然うまくいかないわけで、うん、だからそういった人たち、本当にそこに理解がある人たち、うん、ぜひともということでございます。先ほどの話とつながるかもしれないんですが、まあ、今の夢とか目標、はい、こうしていきたいということをちょっとお話聞かせてもらいましょう。ますでしょうか。
そうですね、私たちは本当に子どもの人生を変える活動をしたいというふうに、うん、愛をテーマにしていますので、はい、また今までですね、見てきた子どもたちの中からもう大体家庭不和の子、もちろん一般家庭の子どもたちも来ていますが、うん、家庭不和の子たちにすごく私たちは寄り添っているんですけども、はい、うん、その中でも大体そうですね、小学校高学年ぐらいから、うん、この家庭不和の中で傷を受けている子どもたちは、
はい、
非行に走る傾向が多くあるんですね、うん、
はい、
でそんな中で、とても心配な子どもたちのため の、 こうクラスを、うん、去年からオープンしまして、
はい、
そして何ヶ月か半年ぐらいですかね、立ってますよね。
そうですね、それぐらいですね、
うんうん、この人生の嵐、中学になると人生の嵐に遭うよって、
はい、
言ってるんですけど、その嵐に遭う前に、うん、こういうことこういうことを あなたはどう思うっていう、そういうお話ですね、うんうん、これをやっちゃダメ、あれをやっちゃダメって言ってもね、どうしてもやるんですよう
んうん、うん、
ね、なので自分で考えて自分で選べる子供を、はい、本当に育成できたらっていうふうに思っていまして、
うん、
で本当にそういった不良の行為が見られる子どもたちがどんどん増えるんですけど、中学に上がると、
はい、
その前にいろいろお話をしていたら、その中でももう不良になることをやめて、うん、学級長になったり、うん、そして高校に行く夢を描くようになったりと、
はい、
本当に変えられる子どもたちも中に出てきているので、うん、本当にやってきてよかったなって、そういう子たちを見ると思います。ますますね、そのような子どもたちが増えていければと思っています、う
ん、中学校の嵐、思春期の時とか、
う
ん、僕もそんなに育ちが良くなかったので、うん、非行に走るというか、うん、まあ、悪いことたくさんしたんですけれども、その時僕の中学の時はめちゃくちゃあの教会の牧師さんが、うん、中学校の中に入ってきて聖書を配ったりとか、勝手に配ったわけじゃないよ、中に入ってきて中に、はい、無理やり入って聖書配ったわけじゃない、うん、ちゃんと学校と提携して、
うん、
でその心の授業ってやってたんですね、うん、その時に聞いた言葉で、その、まあ、自分のことより人のことと、で敵はいないんだよということを教えてもらった時に、その時さっぱりわからなかったんだけど、ありのままでいいんだよって話もされていて、まあだからありのままでいいっていうんだったら、じゃあ僕悪いことしててもいいのかなとかって思った時もあったんだけれども、なんか悪いことする気力っていうか、そういう気持ちにならなくなっていったんだよね。で、なんかなんでかなって大人になってから振り返ると、まあ悪いことも含めていろいろ試したい時期ではあったんだけど、それらを試すことよりももっといいこと、いい価値のものがあるよっていうのをなんか教わったなって気がしてて、その頃にね。だからなんか ああいうことなのかなって今話聞いてて思って、やっぱ中学とかそういうところの大事な時、いろいろ知っていっていろいろやりたくなってくる時期の時に、やっぱその導いてくれる人っていうのはとても大事だよなって思ったりします。それがそのもしそういう居場所でされているんだったら素晴らしいことだなって、学校で教えられることにもやっぱり限界はあるしね、なんか気持ちが分かるような気がしました。最後にですね、ちょっとお時間がもう少しなので、聞きたいんですけど、今このラジオ番組聞いていて、ああそうなんだ、子どもフードバンク KFB っていう活動があるんだ、沖縄市にあるんだっていうのを聞いて、なんか自分も力になりたいなっていう人がいたら、人でも物でもお金でも何でもいいので、何が今必要で、先ほども聞いたんですけどもね、どんなものを募集しているかっていうのをぜひ教えていただければと思います。はい、じゃあたくみさんから。
今ですね、僕たちが去年の6月から沖縄市のふるさと納税と始めまして、で子どもたちの支援を募っています。で今そうですね、この出てるやつですね、
ラジオでは見えないと思うんですけども、配信では今映しております。
そうですね、チラシもあるんですけど、でそこの方で、ふるさと納税の方も始めさせてもらって、で簡単に説明すると、納税、ふるさと納税っていうのは応援したい 自治体に寄付ができる制度のことですね。でもうちょっとだけ話すると、控除限度額5万円の人が、自治体に5万円もしふるさと納税寄付ですねすると、実質2000円の負担で地域を応援できますっていうものになっています。で、興味のある方はふるさとチョイスとか、その他ふるさと納税サイトの方に、入っていただいて、子どもフードバンクで検索していただくと、僕たちのこのページが出てくるかと思います。
ありがとうございます。どうぞ続けて。
あと今裏面、配信の方では出てるんですけど、裏面の方で、LINE 追加の方をしていただいて、またそこの方のホームページの方から飛んでいただくと、月500円からですね、活動の寄付応援ですねすることができますっていうのもあるので、そちらの方も募集させてもらってます。であとは今、これちょっと見えるかな、
持ち上げれば、
見えますか、これですね、多分沖縄市では見たことある方とかもいたりしますかね。これとかちょっと小さいサイズのもあったりするんですけど、募金箱の方を設置させていただける企業さんとかお店を今募集もさせてもらってます。で、大きい場所だと今
ドンキホーテ、
そうですね、ドンキホーテさんとかも協力していただいてて、かなりいろんな場所で置かせてもらってます。なのでもしこの配信を見られて、うちも置いていいよっていう場所があれば、ぜひ子どもフードバンクまで連絡していただけたらなと思います。
ありがとうございます。特別すごいなと思ったのが、やっぱふるさと納税を利用した寄付制度というか、実質寄付、そういった仕組みっていうのは聞いたことがないんですけど、他にやってるところありますか。
沖縄市ではもううちが初めてということだったので、
ふるさと納税を使ってっていうのはこれすごい先駆的な、取り組みだと思われていて、すごい事例だと思います、これが他にはないところというか、これ見習ってどんどんいろんなところでやればいいのにって思いますよね。その地域のものを買うっていうのも応援の意味ではいいんですけれども、ふるさと納税ってそもそも自分たちの地域を応援しようという、ふるさと応援しようという気持ちもあると思うので、もしだから僕出身秋田なんですけど、秋田がそういうふうに困ってるって聞いたら、県外からでも絶対それに別に米なんか普通に買ってるんで、そこに入れようって思うし、こういうのがもっともっと広まっていったらいいですよね。
そうですね、
本当にいい取り組みの紹介だったと思います。でやっぱりお金なので、基本的なところで、ぜひともその寄付先、あとで架け橋沖縄でも口座番号など、掲載していきたいと思いますので、検索してみてください。もちろん一般社団法人子どもフードバンク KFB のページを見ていただいてもありますよね。
あります、
そちらの方を見ていただいてもできますから、ぜひとも検索してみてください。ありがとうございます。今日は、最後にですね、リスナーの皆さんに伝えたいことがあれば、一言ずつぜひお願いします。どちらも喋ってもらって大丈夫です。
すみません、ちょっともう初めてなのでかなり緊張してるんです。
初めてに思えなかったです。
言葉が全然出てこなくて。
そ
うですね、今、僕がもう小さい頃とかは特にそうですけども、こういったこのご飯が食べられる場所とか、そういうサポートしてくれるっていう場所自体がなかったので、今こういった活動が増えてきてるっていうことに関してはかなり嬉しいことなんですけど、どうしてもどこの団体も人手不足であったり、運営資金であったり、物資が今もう物価も上がってる状況なので、 そこは困っているっていう場所がもう正直なところなので、うん、もう皆さん一人一人もう一人の、力はまあ少ないというかちっちゃいかもしれないんですけど、あの皆さん一丸になって、はい、あの協力していただければ必ずもういい方向に行くかと思うので、うん、あのぜひあのもう近くの僕たちの場所じゃなくても、近くのですね、うん、あのこういった活動をしている場所に寄付とかそういったまあ何でもいいので手伝いができたりとかしていただけたらなっていうのが思います、
うん、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
あのなんだろう本当は時間が足りないからなんですけど、あの今いろんな方ゲストに招くんですが、たくみさんみたいに若い人ってなかなか来ないのでなんで関わってんのかってもっと本当はじっくり聞きたいんですよね。でも今日はちょっと本当時間がなくて気になってるんですけど続きましてあの、須永さんお願いします。
はい、私たちの活動はですね、食だけではなくて愛を伝えたい、自分は愛されてるのかなって心配になってる子どもたちに、あなたは素晴らしい存在ということを伝えるのを目標にしています、本当にこの、その愛を伝える愛を受け取ることによって人生は変わっていく、それを目の当たりにしてきていますので、あなたもぜひ子どもたちの人生を変える働きを一緒にしませんかということで、子どもフードバンクから皆さんへ、この声をお届けした方です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。長谷川純さん、愛の伝道師ですかって。そうですね、人はパンのみに生きるにあらずって言いますからね。パンっていうか食べ物だけが本当は解決じゃないんですよね、本当にその愛よっていうことを、あの砂川さんとっても心地の良い声で言ってくださるので、ずっと話聞いてたいなって思うぐらいだったんですけど、本当にその通りだよなって思いますね。ご飯だけあげてたらじゃあ解決するのかっていうことじゃなくて、これから人生って長いですからね、子供にとってね、始まりのまだ段階なのにっていうのがありますから、本当に深いなというふうに思います。今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄一般社団法人子どもフードバンク KFB からお二人、砂川和美代表と、中曽根拓さんに今日は来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。